どうも、甘えんです。
この番組は心地よい音とはを大切にしている音楽の仲間3人、私たち甘えんが毎週末に更新しているポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日ちょっと約束してる人がいるんですけども、ちゃんと来てくれるかなと思ってるんですけども。どうぞ。あ、
すみません、お待たせしました。
そうです、ユームラウトってバンドのギタリストやっています、キズさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。キズさんは大学の先輩なんですけれども、今回来てくれるということで、よろしくお願いします。
お願いします。
なんかね、さっきオープニングトークが緩いっていう話指摘を受けたんですけど、本当その通りだなって。
そうですね、
呼び込みも結構今雑だったわ。なんかしっかり呼び込んでくれるのかなと思って
。すいません、呼び込みをさ決めてなかったね。呼び込みをね、
え、
じゃあもう一回
やり直そうか。
大丈夫です、大丈夫です。全然大丈夫
ですか。大丈夫です。キズさんも優しくなった感じがしますね。
毎回優しいよね。
優しい。
毎回優しいんだよね。そう、優しさゆえに言ってくれるんですね。ということで、キズさんはですね、私たちの、2014年撮った甘えんの喜びというアルバムをですね、撮ってくれた人なんですね。でこのラジオでも最後の方に曲かけてるんですけど、その曲たちを撮ってくれた人がこのキズさんという方なんですが、
あ、そうですね、キズさんが甘えんの喜びをね、結構曲数も多いのに、エンジニアをしてくださって、
いや本当にね、何にも分かんなかったからさ、結構多分、本来のレコーディングだったら自分たちでまず準備してくるんだろうところから、多分キズさんはいろいろ教えてくれたんじゃないかなという思いながら、
本当に
スタジオで、スタジオとキズさん家でレコーディングして、
そう
やりましたね。
あと、キズさんの家でミックスしようっていう話になって行ったら、カレー作ってくれてた時あったよね。
優しいよね。
あったかも。
そうそう、
覚えてる、私は。
ね、懐かしいな。
逆にそう、鍋作った時もあったね。
あったね、
鍋作った、ね、
鍋はね、キズさん家といえば鍋はね、
そうキズさん家でね、レタス入れてね、なんか美味しかった。
レタスの鍋、
レタスを、白菜の代わりにレタスは結構うまいんだって言って、そうなんだって知らなかった。
レタス鍋、あ、そうなんですね、はい、あ、そうだからスタジオで撮って、あとはキズさん家で、ミックスだったりとか、歌取りだったりとか、っていうのをやってくれましたよね。
やってくれました。
やりましたよね。
はい、やりました。
で、キズさんは私たちの大学の先輩だから、普通に
そう、
レコーディングだけじゃなくてサークルでも一緒に、ね、時々バンドをやったり、
そうだね、キズさんいろいろやってましたよね、サークルの中で。
キズさんソロもやってるし、バンドもやってるけど、
あの時ってキズさん週何ぐらいスタジオ入ってたんですか。
どうだろう、その学祭みたいな、その、いっぱいライブできる時、だからなんかああいう時にその自分のバンドはこれだからそれ以外やんないっていうのが結構なんか俺もったいないなと思うタイプで、そのせっかくその3日間でなんだ40組ぐらいバンドが出てライブやるイベントなのに1回しか出ないってすごいもったいない気がしてたので、しょうもないのでもいいからとにかくバンド組むっていうのをやってて、学祭は本当10バンドぐらいやってた
すごい。
そんなに傷さんすごいいっぱいいたもん。
出てましたよね。うん、出てた出てた。
その原音って作ったとライツっていう作と、うん、まあ、両方であの5バンド5バンドとかやって、うん、その時学祭シーズンは本当その直近1ヶ月は毎日スタジオ入るみたいな感
じ。うーん、毎日レベルですよね、本当そうなってくると、うん、すごい体力なんだなって思う、
うん、でもやっぱ面白い。大体そのやってたのって全部オリジナルだったから全部超えなきゃ
いけ
ない
。そうです
ね、それがねまたすごいだけど、
そうそう、そうです。なんか私が一番こうなんか印象に残ってるのはもう一人の先輩とあのエフェクターの、
あ
ーもうめっちゃ何個つなげてんだろうっていうぐらいつなげてお店みたいになってやってるなんとか楽器店っていう名前ですよね、あれ。
あ、石橋、石橋楽器、
ゆき
なんとか店、
西尾ぎくぼ店みたいなエフェクターつなげまくってそれでループさせまくってみたいなのをやってたりとかして面白かったですよね。
当時はブライアン・イーノっていうそのアンビエントっていう環境音楽の第一人者がいるんだけど、その人がすごい好きで。
あ、そうだったんですね。ブライアン・イーノ好きだったんだ。
そうそう、初めて聞いたかもしれない、
うんうん、意外と初めて聞いたかもしれ
ない、うん。
もともとポストロックがすごい好きで、そのレディオヘッドとか、
うんうん、
エフェクターがシュワーって言ってるのがかっこいいってなってるので、うん、その一緒にやってたあっちゃんっていうのと仲良くなって、
うんうん、さん
で、お互いとどんな変な音が出せるか勝負みたいな感じになってき
た。はいはい、
こういうのとこういうのつなげたらなんかやべえ音出たみたいなのを二人でずっとやって、もう出会おうよっつって、うんうん、
なるほど。
そう、キズさんといえば結構エフェクターを大量に持ってるっていう、うん、めちゃくちゃ詳しい、うん、機材にめちゃくちゃ詳しいイメージありましたね、うん、
ありましたね、
うん、
ちょっとアニソンやったり、
ね、
仕掛けたとかじゃなくて破産したからね、エフェクター
破産しちゃったんだ
破産したんですか
破産しちゃったんだ実際、
うん、愛もしないエフェクターをクレジットカードさんの力で買ってたから、
う
ん、ああ、若い若いですね
若い
若い若いとか
なんか
こういろいろ買ってるとさ、ネット上の相場感が分かってくるのよ、はい、このエフェクターは3万円ぐらいなんだなみたいなのが、はい、たまに変なところで1万円とかで、例えばツイッターとかでもういらないんで個人で売りますみたいなのが出て
き
て、
あ、はいはい、
やべえって買っちゃうみたいな、そういうのの繰り返しだったから、
うん、
いらないエフェクターが手元にいっぱいあったね。
そういう心理状態になるんですね。買わないと損するみたいな。
麻薬と一緒だよ。
じゃあちょっと危ない世界のエフェクターはコレクターは。
確かに。まあでも近い感じなんですね。
うん。
うん。
そうそう。なんかでその先輩たちいろいろ面白い先輩いた中でも、そのレコーディングとかをその当時やってたの一番やってたのがキズさんだったんだよね。
うん、
そう、
うん、他にあんまりがっつりやってるみたいな人はいなかったので、もうキズさんしかいないって感じで多分頼んだんだと思うんですよね。そう
あ、すごいあれだね、消去法的なあれなんだ
ね。わかんないけどもうそこに行くしかないみたいな。
いやでもいい意味でね、キズさんにとっても
キズさんに、他の後輩のバンドとかもみんなキズさんに撮ってもらって
たような、キズさんに撮ってもらえばこんな感じに なるんだろうなっていう、ちゃんとこう想像もついてね、
うんうん、
そうそうそう、
うん、そう、いろいろ教えてくれるし、
そうそう、先輩だから、キズさん結構なんていうか実はおせっかい焼きみたいなところあるじゃない
です
か。
あ、
うん、面倒見
る、実は
そうそう
実はなのかな。
あんまり前面に出さないけど、いろいろ言って、うん、言いたくなっちゃって言ってくれてるみたいな。
はいはい、
安心して、いろいろ言っていただいた感じだったね。
そうだね、
うん、しかもキズさんがすごいところは、あの、うん、ライブ音源 アルバムもはちゃんともう普通にレコーディングしたけど、私たちのライブ音源までこうマスタリングしてくれてくれたこともあって、
ね、
あの肉の香りっていうね、そう、
あ、私が その曲すっごい好きなんですけど、あれ、うん、あれなんか、
ゆうさんはすごいそういう、うん、やっぱエンジニアとしてやるのも好きなんだなってその時に思いました。なんかそのバンドマン、うん、ギタリストとかボーカルでやりがすごく好きでやってるのかなって思ったんだけど、なんか多分あの自らそれをマスタリングしてくれた時に多分すごい好きなんだなってそれが嬉しかったんで、うん、それもやっぱなんかアルバム撮る時にね、あのレコーディングする時はお願いしやすかったかなと思いましたけど、
うん、
ね、辛かったとは思うんですけど、最初から嫌だった、ちょっと嫌だと頼めないじゃん。
全然
全然、うん、ね、キュウさんはその、前のレコーディングした時に何か楽しかったこととか大変だったことありましたか？
あれもう2014年だもんね、6年前だもん、
ね、6年前の話ですね。
まあでもね、あのその当時ってすごいアマチュアというかインディーとかアマチュアのレコーディングいろいろやらせてもらって、まあ、インディーはまだあれなんだけど本当アマチュア、その特に CD も出してなくてこれから初めて出しますとか、まあ、2枚目3枚目ですっていうバンドって、
うん、
なんかこうすでにあるものをただ撮るだけみたいなそういう作業になることが多くて、なんかそのレコーディングやってる中で実際聴いてみたらこういう音欲しいよねとか、こういうの入れたらいいんじゃないとか、これいらないんじゃないとかっていう話がなかなか出ないんだけど、
うん、
甘えに関して言うと、あのその場で結構これちょっとやってみてが結構出て、あのなんだっけ、レコーディング多分朝川のゾットっていうスタジオ使ったと思う。
あ、はいはい、
そうそうそう、
なんかすごい人
になった
気がする、
あのボンボコやるやつとか、うん、で、あれ確かそこにあってこれ入れたいなってなって撮った気がちょっと、
そうですね、そういう、
そうでした、
出て、そうそうそう、うん、
そう
そう、そういうのがまあ、気軽に言えるそのバンドの中の関係もそうだし、そういう発想ができるとかっていうのも結構大事で、
そうですね、
あ、すげえなと思って、
キズさんとの関係性もそうだし、多分それやりたい、うん、プロデューサー的な感じで撮ってく関わってくれる人たちの人の方が多分甘えはいいんだと思います。
あ、確かに、
ね、最近撮ってもらったミッチーとかもそうなんですけど、なんかすごい言ってでこうした方がいいとか、
うん、
こういうのも入れたらいいとか、
うん、
なんかそういう風に作っていった方が楽しいですし、そうじゃないバンドもいっぱいあると思いますけど、そういう関係性がそのレコーディングしてくれる人と、うん、けどなんかそういう方が、うん、すごくクリエイティブになるのは
なんかそういうその場でいろいろ考えるっていうのを結構レコーディングしてる時って諦めちゃう人が結構多くて、あのもうこういう風に撮るからって言って来て、うん、撮れたねって言って帰ってくっていう多いんだけど、やってる中でやっぱり違うなとか、もっとこうした方がいいんじゃないかっていうのが、うん、あの出てくるのは甘えのいいところかな、すごいなっていうのはすごく思って、
うん、
よかったのはまあ、うん、曲数が多くても結構短かった気がするな。あれだよね、卒業する大学卒業するタイミングかなんかで撮りたいから、うん、ちょっとこっからここまでで全部やってねみたいな、そういう
多分ね、もう全然分かってないから、その、うん、なんだ、作業量も分かってなかったでしょうね、きっと、
うん、ね、何も、そう、キズさんのがどれだけ大変かも多分想像しきれず、多分これぐらいでできるんじゃないか、うん、キズさんだし大丈夫じゃんみたいな感じで多分、うん、スケジュールしたんでしょうね。
あ、当時俺プータローだったし、もう全然あの余裕だったんだけど、スケジュールとか
そうだったんですね。
どうでしたっけ、なんか
トラック乗ってたからね、これ
トラック乗ってたんですか？
うん、
引っ越しやったんっけ、
引っ越しでしたっけ。
あ、引っ越し屋はもうやってなくて、多分でっかい電子機器メーカーの配送の仕事やってたかな。
へ
ー、
でまあ、トラックは俺運転できないんだけど、そのトラックの横に乗って一緒に動いて、結構もうなんだ、下手したら何トンとかっていうものを運ぶからそういうのをこうってやる仕事もやってたし、あとルート版、あのちっちゃい車で、あのちっちゃい荷物をいろんなところに配送するみたいな車運転してやってたり。
あ、そうだったんですね。 でも今具体的にあれですけど、なんかやりたい仕事をされてるっていうのそうですごいなと思いました。さっき雑談の時に、うん、
はい、
音楽に関わってるんだなって思って、
うん、最近はその CM ソングとか、
うん、
まあ、ウェブ CM が多いんだけど、
うん、はいはい、
なんか企業のテーマソングみたいなのを作る、
うん、あ、キリさんが作ってるんですね。
そうそうそう、みたいなことを、
うん、
あの最初は営業してもうなんかキャラクター使ってなんかやりませんかっていうのが得意な会社に今いるんだけど、
はいはい、
ね、キャラクター作ったらやっぱ歌でしょ、で歌作りませんかっていう営業して
歌作ろっか、はいはい、
歌作ろっかってなったら、あ、わかりました、じゃあちゃんとしたアーティスト用意しますねって俺が作ってっていう
すごい
すごいですね。
じゃあその曲はキズさんがもう歌ってるんですか？
いや歌わないね。
歌わない、
さすがに歌うとバレるなと思ってる
そうですよね、なんかバレそう声変えないと、
やっぱ歌っ、うん、そのキャッチコピーというキャッチソングみたいなのってさ、
うんうん、
あの明るくあってほしいとかってあるけど、
うんうん、
自分の声はそういう声ではないっていうのも自覚してるので、
うんうんうん、
なんかしっとり聞かせるとかそういうのならやるんだけど、
うんうん、
そうではない仕事がほとんどだから、基本だからもう社内の、 あの歌うまい女の子とか、
早く持ってくるんですね。
そう、社内にスタジオとかも全部ある会社なので、
そう、
ちょっと歌ってっつって、
うん、
歌ってもらうことが多いね。
いいですね、
うんうんうん、
楽しそう、
楽しそうだね。
原価0円だから、
うん、ちゃんとした
メリットがすごい、
ちゃんとしたアーティスト、うん、
読みますね読みますねとかって読みますねって言って自分いいです。
だから、まあ、あのネット上だとオタデラロッチャっていう名前でいろいろ活動してるんですけど、オタデラロッチャは多分ちょいちょいどっかでなんか
出てきます、
クレジットとして見ると思う、
うん、
今も結構多分本当にあるし、ね、
はいはい、それオタデラロッチャがキズさんだっていうのは言っちゃっていいんですか？
あ、大丈夫だよ。
大丈夫なんですか？そこは違う人物じゃなくていいです。
でも俺のネットネームはもうオタデラ、オタデラさん、オタデラロッチャ、
オタデラ、
その名前って本当に俺しかいないから今までそれに関してかぶったことがないから。
え、どういう名前の由来なんですか？
レイジーアゲンスザマシンっていうあの、
はいはい、
バンドがいて、
はい、
超好きなんだけど、それのボーカルがザック・デラロッチャっていう名前なの。
デラロッチャ、
デラロッチ
ャ、ザック・デラロッチャっていう名前なんだけど、
うんうんうん、
で、あ、かっこいい名前だなと思いつつ、うん、でそれを当時ミクシーがあったのでミクシーネームに使いたいと思って、
はい、
でもなんかそのままだとダセーな、ダセーなっていうかそれは申し訳が立たねえなと思って、まあ、
ギリがたい
オタクだしオタデラロッチャでいいな、
そういうことだったんだ
オタクの今知った
オタクのオタだったんだ
いやオタクのオタだと思ったよ私は、
う
ん、本当
に、うん、なんかわかんない、全然わかんなかった、
うん、
ゲームのキャラクターなのかなって思ってたんだけど、なんか
大学の何年か一度も聞くことがなかったオタデラロッチャ の、ね、あの由来を今聞いてみたって
なぜか聞かないっていう、うん、
なぜか気にならなかった
ね、気づかない、
オタデラさんっていう
大学時代の時はなんかレイジのコピー版とかもやってたから、
やって
なんか割とその大学の先輩たちでやってたりしたから、
うんうんうん、
その辺にはすごく評判良かった。お前いいな。
評判良かったんですよ。
長州小力みたいなもんだ
よ。そこと同じ路線。いいですね。キズさんっていう人が見えるエピソードですね。かな。いやあとはあれですね、ユームラウトっていうバンドがあるんですけども、ユームラウトについてすごい聞きたい、改めてなんか聞きたいなって思ってるんですけども、 ユームラートって、うん、ユームラートってこういろんな時代があるじゃないですか、編成が、
うん、
うん、ありますよね。
あるくるりばりに第5期
ありますよね。すごい、それがまずバンドとして面白いなと思って、なんか そういうバンドってなかなか身近にはなかったんですよね、
うん、
そこにではキズさんが入ったタイミングはいつですか、ユームラート。
2011年かな。10年か11年かな、
うん、見に行
きました。もう3期、俺は第3期、うん、第3期生、
3期生なんですね。
3期生なんですか、
う
ん、
第1期生が、はいはい、今もボーカルやってる西村っていうのと、
はい、
まあ、それ以外であとキーボードとベースとドラムがいたんだけど、
うんうん、
キーボードは知ってるよね、あの3区の先輩 で、うん、あのでね、三四郎っていうのがいて、
はいは
い、でまあそのあとベースとドラムがいて4人で組んで、でベースが抜けてベース変わって、
うんうん、
でその人も抜けるってなった時に、
うん、
あの当時俺が超好きだったパイオニアってバンドのベースがユームラートに入るって話を聞いて、
う
ん、で、はい、俺はユームラート全然興味なかったんだけど、そのパイオニアのベースと一緒にバンドやりたかったから、
うん、そうなんですか、
そういうことだったんだ、
そっち入るなら俺も入れてって、なんかオーディションじゃないけど、そのスタジオ入って一緒にやって、あ、じゃあ入るかってなって入ったと、
はいはい、
まあ、あの菅野くんって言うんだけど、あの
菅野さん、菅野
先生、はい、菅野先生、
うん、
菅野先生大先生、
うん、
で、でも1年ぐらいして菅野さん辞めちゃって、そのパイオニアっていうバンドと並行してやってたんだけど、うん、パイオニアの方は結構忙しくなってきて、はい、
そうですよね、
うん、で、ベースがやめ、で、あれドラムは当時誰だったんだっけ、あ、そうか、ドラムも一緒のタイミングでその菅野さんと一緒にやめ、
じゃあそこで一気にやめた人が、
そうだね、で、うん、どうするのかなと思ってたけど、意外に俺はそのやってる中でユームラートの曲が結構好きになってて、あ、じゃあ俺は別にいいやみたいな感じでユームラートの曲で続けて、うん、
うん、
その後また新しいベースドラムが入って、ハイライトってアルバムを出して、
うん、ハイライト、はい、
うん、ワーワーやって今に至るって感じかな、
うん、なるほどなるほど。
ハイライト出した時のメンバーはもう俺と西村さんしかいないから、は
い、そっか、
もう誰もいなく
て、そうですね、そうですよね、考えてみたらそうですよね。で現在は今は3人3ピース、
ね、
2人で、じゃあもうそれでサポートを入れるって感じですか。
そうだね、当時はもうずっとキーボードがいるバンドだったんだけど、ユームラートは今はキーボードがいなくてドラムとベースをサポートで入れてやる、は
い、うん、じゃあ2人がユームラートですね、うん、でなるほどなるほど。
ハイライトと、ハイライトじゃない、その後カットアウトってアルバム出したんだけど、そっちとかはもうドラムとかは打ち込みとか、はい、なんなら俺が叩くとかいう形で、
うんうんうん、でもなんか西村さんの、西村ラウトさんの曲とキズさんの、まあ、ソロ曲とかもあると思うんですけど、なんかに似ているところはあるのかなっていうふうに私は思うんですけど、
あ、そうな、
2人ともくるりはものすごい好きなの、
うん、
やっぱり
あな
たくるりなのよ、くるりが好きなバンドなのよね、
うん、はい、キズさんの声はちょっと岸田さんに似てる、
うんうん、
それ意識するんですか、
う
ん、
意識してるわけじゃない、意識
してない、意識してるのは、意識してるっていうか好きなのは、うん、あのバックホーンってバンドの山田っていうボーカ
ル、あ、はい、バックホーン好きですよねキズさんとサークルで絶対やる曲皆さんご存知の有名ミルクですね、
そうそうそうそう、
はい、あれ何回も聞いたけど、うん、毎回いいなって思う、
そう、合宿でね聞くの、絶対
合宿で聞くいいです、ね、学祭でも聞く、
よく言うエモいバンドが好きなので、あの、うんうん、日本で言うとイースタンユースとか、
うんうん、
そういうちょっとがなるというか、
うんうん、
あの綺麗な声を歌い上げるっていうよりはちょっと情熱的な声が出てる方が好き、
うん、はい、そうですね、うんうん、
くるりは最近ちょっとそういうのあんまなくなってきた気がしてるんだけど、 昔とかは結構金切り声みたいな感じで、
そうですね、
そうですね、最近はちょっと、
やっぱり西村さんも俺もそこは好きだから、多分ルーツは近いとか思って、
歌い方がそうですね、確かに湯村とも、やってるうちに曲が好きになってたってことなんですね、
そうそう、
ちょっと熱い感じのギターが、ユーモラートってちょっとそのキズさんのソロよりは、なんていうかさらりとした曲が多いと思うんですけど、私
が、そうだね、キズさんの曲は相当エモいからね、
そうそう、それになんかちょっとこう厚めのギターが乗るのは結構いいですよね、そこは好きです。
確かに。
そうそう、なんていうかこう、
それ分かる、
そこで熱量が上がって、で西村さんがそのソロの後からもっと上がるみたいな、なんていうかそんな感じ。
西村さんの高い声と合うよね、そのバランスがね。
それが入った当時ってドラマーとかも結構ジャズドラマーが叩いてて、
後ろ
で。ジャズ畑のドラマーとか叩いてて。まあその盛り上げるとかもちろん盛り上げるんだけど、いわゆるロックの盛り上げ方みたいなのってあんまりなくて、だから結構さらりとした印象の曲が当時は多かったりしたんだけど、ライブならもっとエモ一緒っていうので、
新しいアルバムは結構ロックな感じですよね、
そうだね、あれはもう俺の好みが出てる、
でもなんか、
キズさんがやったんですよね、新しい、
あれは全部、
でもずっとそうですよね、キズさん入ってから、
あ、いやでも最初のこのハイライトってアルバムのレコーディングは、外部に依頼をしてるので、
あ、そっかそっか、なるほど、
スカートってバンドとか撮ってるエンジニアの人依頼をして、
そうなんですね、もう今となってはこうキズさん色が強い気がします、あの湯村と、なんかギターが強いあのソロとか、必ず結構ソロギターソロも多いですよね、パートとして、
あの、そう、兄さん、あ、西村さんと俺はお互い多分ギターソロがめっちゃかっこいい曲は好きなのよ、多
分、曲のバラエティが豊富だからな、
そうなんです
ね、
なんかユーモラとはこういうのやんなきゃいけないよねみたいなのは絶対に考えたくなくて、
そうですね、
今やりたいことをやりたいっていう感じだ、
それ
いいね、
だからすごいメンバー変わるたびに全然違う曲をやる、
面白いですよね、まさに
物理的なところが、
まさにまさに、そう、これとかね、あとはこのユーモラと懐かしい。
あ、懐かしい、
ね。懐かしい。すごい持ってんね。
春ノート。
春ノートという。
あの、これは CDR ですよね。
CDR。
ね。誰かのためのラブソング。SOS する夏は消えるかまた来るかっていう4曲ですね。もうめちゃくちゃいい曲。
それなんか、三部作じゃなかったでしたっけ？
あ、そうだ。
春ノート、夏変わりミックス、
夏変わりミックスあった。
なんだっけな、あと秋なんてなかったっていうのなんか取れなくて、冬に結局出したんだけど、本当は四部作になるはずだったんだけど、秋忘れちゃって。秋なんてなかったっていうのを冬に
秋忘れちゃったいやでもユーモラートで好きな曲ってなるとちょっと難しいよね、決めるのが、
うーん、1曲って言われると、
その春ノートは俺の人生初レコーディングアルバム、
あ、そうなんですか、
ですか、
ミックス、録音ミックス木津田くんになってますね、編曲はユーモラート、
それを取るためにレコーディングの勉強したって感じ、
そうなんですね、もう一回聞き直そう、誰かのためのラブソングはかなり好きですけどね、
私もすごく好き、
はい、
すごくいい曲、
最初は感動したのはサークルライブで見たさらばなんですけどね、でも、なんていい曲なんだっていう、なんか志村さん、ね、そう、お兄さんの人柄が出てるじゃないですか。で、あとはストーリーの曲、
ストーリーテラード、
はい、ストーリーテラード、 テーラードまでか、曲名は。テーラ
ーテーラードかな。
テーラード、あの曲も大好きだし、キリがないですね、今日あげると。ゆうこちゃんはありますか？
私もね、サークルライブで最初に見て、すごいと思ったのは、あの旅する女の子だったんですけど、曲がの完成度がすごいって、すごいと思ったんですけど、結構最近、あの前回あの、うん、去年出したアルバム、湯村とが出したアルバム の、 あのニュークリエーションという曲のサビをすごい歌いたくなるすごいなんか、はいはい、頭に残るなと思って結構好きです。
歌いたくなるよね基本的に。
そう、湯村との曲
結構、
でもそれってすごいいいなと思う。なんか頭に残ったりするの、そのポップポップな感じっていうか、メロディーラインとか、
みんなで歌うところ
と、みんなで歌える
結構多いので、
確かにみんなで歌って、
うん、みんなで歌える曲って、うん、を作れるっていうのは結構すごいなっていうのが、なかなかそれって難しい気がして、なんかこう聞いてて気持ちいい曲と、なんかこうみんなで歌える気持ちいい曲って違う、
うん、
違うっていうかね、なんか、
うん、コーラスパートとか歌いたいよね。
歌いたいね、うん、歌いたいよね、
なんかこう、ね、みんなで合唱とかしたいよね。
そういいですね、
かな、
うん、
あ、そう、キズさん、じゃあ、曲をですね、なんか書けさせてもらいたいなと思うんですけど、
ど
うしようかな。うん、ユームラ
ート、今の流れたユームラートだよね。
そうですね、うん、
いや、でもキズさんのソロ曲もありですよ。
あ、うん、あ、なるほど。いや、うーんじゃあ、なんか僕のパーソナル話いっぱいしてくれたんで、最近 YouTube に上げたパルプンテっていう、
はい、パルプンテ
本当に聴いてほしい、みんなに聴いてほしい、すごい、いや、パルプンテすごいいい曲だったん
で、じゃあ後でじゃあ曲
はい、
書けさせていただこうと思います。
ぜひ、はい、YouTube チャンネルを開設したばっかりなんで、ぜひちょっとチャンネル登録、
うん、ぜひぜひ
お願いします。
チャンネル登録、
カタカナでキズタクミさんですね。
はい、
はい、
つは、つに、うん、つはつにてんてん、
つにてんてん、
キズタクミさんですね。
はい、じゃあ曲紹介をキズさんお願いします。
あ、いや、改めてか、
はい、
ちょっと待ってね、ちょっと待って紹介か、
パルプンテについて、
あ、パルプンテについて、そうね、
あ、でもちょっと時間がやばい、
あ、やばい、あ、ごめんね、
さらっと、大丈夫、
ね、2010年ぐらいにサッカー選手の長友っていうのがインテルに移籍をしまして、で、でインテルに、あ、まあいいや、ちょっとこの話ごめん、カットしよう、
気になる、
気になる、
じゃあ後半に引き継ぎます。
あ、まあ、
とりあえず曲紹介、
全然あと30秒あればいけるわ、
はい、
いけます、全然大丈夫、
まあ、なんかこのリモートワークとか等々でこう結構煮詰まって、なんか毎日同じ繰り返しみたいなのが嫌だなと思った時に、まあ、ドラクエでパルプンテっていう何が起こるか分かんない呪文っていうのがあって、まあ、それを唱えると日常変わんじゃねえかみたいな感じで、まあ、作ったという体の曲になります。
おお、そういうことだったんだ。
そういうことだった。だからぷよぷよみたいのがいるんだ、ドラクエの、
うん、
YouTube を見ていただけると
スライム、
スライム
長友のインテルが気になるけどじゃあじゃあ曲振りお願いします。
あ、じゃあ、聞いてください。キズタクミでパルプンテ。
させてごめんね、難しいことはわかる。 なんとなく胸にあるのはどうしたらあなたが笑うのか別に悲しいわけじゃない別に寂しいわけじゃないせっかくのこの夜が少しも捨ててごめんねつまらない毎日だけどきっと僕ら夢の中でどこへだって進める別に悲しいわけじゃない